それでは倒れ行くバビロンと題しまして、宍戸先生から、御言葉をいただきます。
ただいまヨハネの黙示録17章の1節から18節までをご一緒にお聞きしました。始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて七つの鉢を持つ七人の天使の一人が来て私に語りかけた。ここへ来なさい。多くの水の上に座っている大淫婦に対する裁きを見せよう。七つの鉢で、その中には神様の怒りが盛られているのだと前のところに言われていました。今その神様の怒りが盛られている鉢の一つを持つ天使がこの黙示録を語っているヨハネのもとにやってきて呼びかけます。ここへ来なさい。でヨハネはこの呼びかけを聞いて立ち上がらざるを得ません。ヨハネはこれまでですね、この先何が起こるのだろうかと不安な思いを抱きながら今いる小島の中をあちこちさまよっていました。ところがさまよっているうちにヨハネは突然恍惚状態に陥るんです。そして島の中にいるんですけれども、自分は今荒野をさまよっているというふうに感じるようになります。3節にこんなふうに言われているんです。そしてこの天使は霊に満たされた私を荒野に連れて行った。ヨハネは荒野に自分がいるんだと思うんですね。で、アレノというのは、すでにこれ12章のところにも出ていましたけれど、決して安楽な場所ではありません。アレノと聞かされると、まあ私たちの多くはですね、旧約聖書のイスラエルの人たちが40年アレノの旅を経験したということを思い出すかもしれません。イスラエルの民は、出エジプトの、奴隷状態から、導き出されて約束の地カナンを目指して旅をするんですけれど、しかしその旅をする間長い荒野での生活を余儀なくされます。その旅の途中でイスラエルたちはいろんな経験をするんです。試練に出会って、そしてそういう中で本当に神様がいろんな仕方で自分たちを守ってくださっているんだとしみじみ感じさせられます。ある時には食べ物がない、神様マナーを与えてくださって自分たちを養ってくださる、うずらを与えてくださって自分たちを養ってくださる、水がない時には神様水を与えてくださって自分たちが飢えたり乾いたりしなくていいようにしてくださる。イスラエルの人たちは40年間神様が毎日毎日支えてくださって荒野の中を通り抜けてくることができる、そういう経験をいたします。ところがそうでありながらです、そのイスラエルの人たち自身は始終つまずいているんですね。昇進で堕落した人間の惨めさというのを嫌というほどさらけ出します。荒野のというのは私たちがどんなに神様に忠実に歩むことが難しいか、どんなに神様からさまよい出してさすらい歩くものであるかということを、つくづくと思い知らされる、そういう場所です。しかしまた神様がそういうものをなお憐れみを持って持ち運んでくださるということを教えられる場所でもあるんです。思えばです、旧約のイスラエルの民だけではなくて私たち自身の人生にもそういうところがあるんではないかと思うんですね。私たちは今晩ここに集まって礼拝を捧げています。しかし礼拝から礼拝までの間いつも神様のことを覚えて、私はキリスト者ですって胸を張って生活できているかって、そんなことはありません。私たちはしばしば神様のことを忘れて、そしてこの地上の自分の生活のことでいろんな思い煩いを抱えて不安になったり、がっかりしてしまったり、崩れてしまったりします。繰り返し重荷を背負ってつまずく、そんなことがところが私たち人生にあるんじゃないかと思うんです。しかし 神様がそういう私たちを持ち運んでくださっているので、私たちはこの礼拝に集うことができるんです。そういう意味ではイスラエルの人たちが経験したアレノの旅というのは、どこか私たちの人生にも通じるところがあるんですね。でヨハネは、自分は今そういうアレノの旅をしてるんだと感じさせられるわけです。そしてこの日ヨハネはそのアレノの旅の最中で一匹の獣の姿を見かけます。3節のところにこんなふうに言われます。そしてこの天使は霊に満たされた私をアレノに連れて行った。その続きです。私は赤い獣にまたがっている一人の女を見た。この獣は全身至るところ神を冒涜する数々の名で覆われており、7つの頭と10本の角があった。7つの頭と10本の角があったと言われているところから、私たちはこの獣が前にこの黙示録の中に出てきていた獣だということが分かるようになっています。先に13章のところで海の中から一頭の獣が這い上がってきたと言われていました。でその獣もやはり7つの頭と10本の角を持っていて、そして全身神様の皆を冒涜する怪我仕事で覆われていたんだというふうに言われていました。この獣の7つの頭と10本の角、それは権力や暴力、あるいは悪賢さと傲慢に満たされている、そういうことを表していると言っていいと思います。そしてここにはまたその獣が赤い色をしてたんだというふうにも言われています。赤色と言われてますけど、これは原文を見るとスカーレット、火の色ですね。それは土日一の色であり、また毒々しい、あるいはケバケバしい色でもあります。でそういうこの獣の色であったり、全身神様の怪我仕事で埋め尽くされている、でそういうところがこの獣の正体をよく表しているんです。この獣は神様に逆らう、そういう大変大きな力を持つ獣です。ところがこの日ヨハネはですね、その獣を一頭だけで見たんじゃないんですね。その背中に一人の女がまたがっているのを見たというふうに言われます。でこの女、実は初めてこの黙示録で出てきます。先に12章のところにも一人の女の人が登場していました。しかしこの17章の女の人は12章の女の人とは全然違う別の人です。この17章に出てくる女の人、一人の女と言われているのは、これはいやいやこの獣の上に乗せられているんじゃないんですね。むしろ危機としてこの赤い獣にまたがってこの獣と一つになっています。まさに一心同体と言っていいほどなんです。でその獣の額には、この女の人の額には一つの名前が記されていたというふうに言われています。五節のところです。その額には秘められた意味の名が記されていたが、それは大バビロン、みだらな女たちや地上の忌まわしい者たちの母という名である。すぐにはちょっとピンとこないような名前ですが、しかしこの女の人の性格を表している名前です。この女の人は大バビロン、みだらな女たちや地上の忌まわしい者たちの母、つまり人々をたぶらかしておびき寄せて誘惑する、そういう、女性であるわけです。一節のところで天使がこの女性のことを多くの水の上に座っている大淫婦というふうに言っていますが、この獣の上にまたがっている女の人は、人々を誘惑するそういう性格を持っている人物です。で聖書の中ではですね、勧誘をするっていう言葉は二通りの意味で使われます。一つは普通に言われるのと同じような意味です。不貞行為とか不倫を表すときに勧誘という言葉が使われますけれども、もう一つそれとは別にです、神様に対する人間の態度を表すのにもこの勧誘という言葉が使われることがあります。そして実は 聖書の中ではどっちかというとそちらの意味で使われる場合のが多いんですね。特に旧約聖書の預言者たちがそういう言い方をします。旧約聖書の預言者たちは神様と人間の間柄をしばしば結婚に例えたんです。本当にあるべき正しい結婚では、夫と妻は固く結ばれて長い生涯の間完全に一つの交わりを保ってお互いに真実と誠実を保ちします。それと同じように神様もご自分の民を、そしてその一人一人を神様にしっかり結びつけてですね、ずっと誠実に人間との交わりを保ってくださるんです。ところがそういう神様の側のなさりように逆らって生ける神様に背を向けて他の偶像に走る、あるいはそれぞれ自分の思い思いのものに心を向けていく、でそういう時にその背信行為について預言者たちはまさに勧誘をしているようだという言い方をしたんです。エゼキエル書の16章やホセア書の2章3章ぐらいにそういう表現がまとまって出てくるところがあります。で勧誘っていうのはそういう神様に対して忠実でないっていう、そういうことが旧約聖書の中に語られているんだという、その背景に照らしてこの獣にまたがっている女性のことを考えると、この女性の性格というのが次第に明らかになってくると思います。大バビロン、みだらな女たちや地上の忌まわしい者たちの母という名前を持っているわけですが、これはいわゆるですね売春婦だということではなくって、神様に対して人間を逆らわせるようなそういう誘惑をする、そういうものだというふうなことを言っていることになります。そしてヨハネはですね、この女の人を見たときにこの女の人の目論み多分成功するだろうなっていうふうに予想するんです。2節のところでこんなふうに言われています。地上の王たちはこの女とみだらなことをし、地上に住む人々はこの女のみだらな行いの葡萄酒に酔ってしまった。神様に対して本当だったら人間はまっすぐに生きるべきなのに、そこから、反らされてしまう、そしてみだらな誘惑の方に引っ張られていってしまう。地上の王たちもそうだし、地上の人たちもそうである。この女の人は杯を持ってるんですが、その杯を差し出されてみんな地上の人間たちが喜んで飲んで酔っ払ってしまったと、ここに言われているわけです。ですからこの獣にまたがっている女の人の目的というのは達せられているということになります。ヨハネはそのことをはっきりと語るんです。そして実はそれが決して偽りとか幻想ではないということを私たちキリスト者は自分の生活の中でしみじみと思い知らされるということがあるんじゃないかと思います。私たちも含めてですね、本当に多くのキリスト者が今日生きている誠の神様に背を向けて神様を忘れて、まるで神様なんかいないかのように暮らしてしまうということが実際にしばしばあるだろうと思います。私たちはキリスト者です。だから日曜日に礼拝に行きます。でも日曜日に教会に行けばキリスト者である、それが間違いなくずっと続くのかというと、そんなことは言えないところがあるんですね。神様はこの私を愛してくださっている、そのことを毎週日曜日に喜んで聞きますけれども、しかし日ごとの生活の中で私たちどういう思いで暮らしているか、本当の神様にいつも心を向けているんじゃないところがあります。神様なんかいないかのようにいろんなものに心を向けながら心を許して、むしろそっちの方が自分にとって大事だなんて場合によったら思って生きてしまうことだってあるかもしれません。そういう意味ではですね、実はこの、ヨハネは恍惚状態で一つの幻として獣にまたがっている女の人の姿を見てるんですけれども、しかしこれは実はキリスト者自身は日々の生活の中でこういう誘惑というのをしばしば受けていて、そして実際に私たちもですね、その差し出す杯に酔っ払ってしまうということがあり得る、そう言っていいのじゃないかと思うんです。 そのように神様に対して背を向けて、神様抜きで、まるで自分は神様と関わりがないように生きてしまうというのは、もしかすると、ね、とても劇的な形で起こるというのではないかもしれません。むしろとてもひそやかな形で起こるということだってあるかもしれないんです。神様に対して信仰を持って生活する、そういうことにもしかしたら私たちは、緩みっていうのを当たり前のように持ってしまうことがあるかもしれないんです。地上のキリスト者といったって神様のことなんかいつも覚えていられるわけがない。だから神様に背を向けてしまうことだって時にはあってもしょうがないんだ。それはこの世の人間の夫婦がですね、残念ながらうまくいかなくなるときによくあることだろうと思います。私は誰かの妻である、誰かの夫である、それはそうだけれども、しかしだからといって相手にいつも心を向けているとは限らないんだ。そんなふうに言って他の人と仲良くなってしまうと、私たちの家庭というのはいろんな軋轢を生じるようになるわけです。同じように神様に対する在り方というのでも同じようなことが起こりうるわけですね。私たちは神様に、クリスチャンだって、クリスチャンだからといってそうそういつも神様の方ばかり向いていられないさ、なんていうふうにもしかしたら心の中で、密かに思ってしまうことがあるかもしれない。そしてそういう仕方で私たちは背を向けてしまい、この獣にまたがっている、女の人に誘惑されてしまうっていうことがあるかもしれないんです。そういう意味では私たちは別に恍惚状態になるわけでもないですし、あるいは島流しになるわけでもないですけれども、しかし実際に自分の信仰生活の中でこの赤い獣にまたがったこの女の人の姿を目にしていることがあると言えるのかもしれません。でこの誘惑というのは実は非常にはっきりした形をとって現れています。ヨハネは観念的にですね、なんか神様に逆らわせようとするものがあるんだろうっていう、そういう、あやふやなことを言ってるんじゃないんです。実はここに言われているこの言葉遣いというのは、これよく考えて読んでみると、誠に当時の実情をよく言い表しているというふうに思います。この女の人の名前何と言われているか、大バビロンと言われているんですね。でこのバビロンというのは、旧約聖書を背景にして語られています。この大バビロンが何を表すのかというと、神様抜きで人間だけでことを行おうとするあり方のことを言っています。神様抜きになる、でそういうところでは当然ですね、神様なんか無視しても人間の思い通りになっていったらいいんだ、そういう強い人間の意志を持っている人がいなくてはなりません。多くの人々の心を巧みに操りながら神様抜きで自分の思いを実現していく、そういう人物、そういう力がなければ神様抜きで生きていくなんてことはできません。そして実はここではそういう力を与えているのが赤い獣なんです。この獣についてですね、8節から10節にかけて、こんなふうに説明をされています。まずは8節の始めを読んでみたいんですが、6節ぐらいからちょっと、読んでみようと思います。こんなふうに言われています。私はこの女が聖なる者たちの血と、ごめんなさい、6節の、段落変わったところから読んでいます。こう書いてあります。この女を見て私は大いに驚いた。すると天使が私にこう言った。なぜ驚くのか？私はこの女の秘められた意味と、女を乗せた獣、七つの頭と十本の角がある獣の秘められた意味とお知らせよ。あなたが見た獣は以前はいたが今はいない。やがて底なしの淵から登ってくるが、ついには滅びてしまう。ちょっとこれだけだとすぐにピンとこないかもしれません。9節と10節にこんなふうにも言われています。ここに知恵のある考えが必要である。7つの頭とはこの女が座っている7つの丘のことである。そしてここに7人の王がいる。5人はすでに倒れたが、1人は今王の位についている。他の1人はまだ現れていないが、この王が現れても位にとどまるのはごく短い期間だけである。まあ、こう読んでも私たちはすぐにピンとこないですけれど、しかしヨハネは あれヨハネの時代の人はこれを、読んで心当たりがあったんですね。この、ここで言われている、この、獣として言い表されている人物はこれローマ皇帝のネロのことです。どうしてそう言えるのか、7人の王様なんです、7つの頭は。そして5人はすでに死んでしまったけど、1人は今生きてて、1人はまだこれから現れるんだと言われてます。過去にいたんだけど今いない、そういう獣がもう一回現れるというふうに言われてるんです。これ、どういうことを言ってるのかというと、ネロというのはですね、ローマ帝国の第5代の皇帝なんです。だからもう死んじゃった方の、皇帝ということになります。ところが、ネロの支配というのはあまりに残酷だったためにですね、ローマ帝国の人たちからひどく恐れられて記憶に残ることになったんです。そしてある噂が立ってました。それどういう噂か、やがてこの世界が全て滅んで終わってしまうときには、あのネロがもう一回生まれ変わってやってくる、そして全てを滅ぼしてしまうに違いないっていう、そういう噂がまことしやかにささやかれていたんです。5人の王はすでに死んでしまった、そして今は別の王が治めてるけど、その王もやがて死んで次の王が立つ、でもその王が治めるのはごく短い期間で、そしてかつていたけど今はいない、その獣がまたやってくるんだというふうに言っているときに、それを聞いた人たちは、あれはネロのことだなというふうにすぐ分かる、そういう言い方がされているわけです。でただここでそのネロというのはですね、この獣はネロなんだというふうに言われながら、しかし、そのネロのことが非常にはっきりと強く言われているかというと、そうじゃなくて、そのネロは7つの頭の一つだというふうにも言われているんです。つまりここではネロという一個人が、当時 の、 あの世間の噂ではネロが非常に強烈にですね、その一個人として噂になってたんですけれど、しかしここで聖書の扱いでは、ネロというのは歴代のローマ皇帝の一人だという扱いになっています。ネロという君主に代表されるような、神様を無視して自分を拝ませる、そして自分のやりたいように権力を振るうというやり方が、実はこの獣の姿として語られているわけです。生きておられる神様を無視して、そして自分の力を誇って自分を絶対視する、自分を神格化する、そういうあり方がここで獣という形で言い表されています。ネロは死んでローマも滅びました。しかしこのネロはやがて来るってみんな恐れているんです。そして実は考えてみると、このネロを聖書の時代の新約聖書の時代の人たちが恐れていたようにです、実は人間の力に物を言わせて、有無を言わせず自分の思いを押し通そうとするあり方というのは、これはヨハネの時代だけではなくて今日もなお私たちの間で続いていると言わざるを得ないと思います。私たちの時代にはもちろん、ここにいる私たちはネロという人物を恐れはしませんけれど、しかしやっぱり暴君とかですね、あるいは権力とか力に任せて無茶なことをする人というのは私たちの時代にもいますし、またそういうものに影響されて私たちはできればそういうものから離れていたい、そういうものに支配されたくないと思うことがあるんじゃないでしょうか。さてそういうその人間の思いを押し通していく力がここで一匹の獣に、なぞらえられているわけですが、問題なのはこの獣は一人の女の人を背中に乗せているわけです。でじゃあこの獣の背中に乗っている女の人は一体誰なのかということになります。18節のところにこの女の人の説明がこんなふうにされています。あなたが見た女とは、地上の王たちを支配しているあの大きな都のことである。あの大きな都っていうのはローマだってわかるだろうと思います。地上の王たちを支配しているローマという都があるんだというんです。とてもこれ面白い言い方だろうと思います。赤い獣に象徴されているのは強大な権力者です。ネロみたいな自分の力を 押し通そうとする権力者がこの獣です。それを操っているのは実はその背後にいる誰かじゃなくてローマっていう都会なんだっていうふうに言うんですね。でこれ実は多分当時の多くの人が考えているものの考え方とはまるっきり逆だろうと思います。昔の人たちっていうのは、たくさんの人々を治める強大な権力者がいて、その人が自分たちのように力を振るってるんだって思ってたに違いないんです。ところがここで聖書が言ってることというのはそうじゃない。権力者は確かにものすごい暴力的な力を振るうけれど、その背後にはそれを操っている無数の人々が暮らしている町があるんだ。権力者が力を行使するんではなくて、権力者すら飲み込んで動かしてしまうような得体の知れない力、悪魔的な力というのはこのように働くことがあるんだって、黙示録は今から1900年も前にですね言ってるんです。そしてそれは聖書の出来事を照らして考えるとその通りだろうと思います。例えばイエス様の十字架がそうでした。イエス様に十字架 の処刑を宣告したのはローマ総督のピラトです。ピラトが十字架を宣告しなければイエス様は十字架にかかることはありませんでした。しかしじゃあピラトは自分の思いでですねイエス様が、この人は犯罪人だと思って死刑を宣告したかって、そうじゃないんですね。ピラトは無罪、イエス様は無罪だって思ってた。ところがその無罪だと思っていたにもかかわらず、群衆がイエスを十字架にかけろ、死刑にしろって騒ぐもんだから、仕方なく自分の思いを曲げてイエス様を十字架にかけたんだって、そういうふうに聖書の中に言われています。ピラトは群衆の前でいわば立ち往生するみたいになってしまって、不本意ながら死刑の判決を下しました。その結果イエス様は十字架にかけられていきます。処刑の死刑の判決が出る場面で群衆を先導していた人たちというのは群衆を隠れ蓑にしてその陰に隠れちゃってるんです。多くの人々の陰に埋没するようにして自分の姿をごまかしながら、しかしイエスも処刑しようとする悪意が働いている。でイエス様の出来事はエルサレムの話でしたけど、ここではさらに規模の大きな都ローマが、そういう、この獣を操る、女の人なんだというふうに言われているわけです。大都会が権力者を操る大淫婦だと言われています。でこれ実は聖書の中では偶然そうなってるんじゃないんですね。聖書の中で一番最初の都会って誰が作ったって言われてるかっていうと、カインが作ったって言われてます。カインとアベルの、カインがですねアベルを殺してしまって、その後、エデンの園を追放されて、地上さすらうようになるんですが、その時にカインが一番最初の町を作ったんだって書いてあるんです。都市を作ったのが一番最初の兄弟を殺したものだった。で都市っていうのはですね、そこに住む人間を匿名の存在にします。私たちは小さな町や村で過ごしている時には、自分が無名の人にはなることできません。出会った人に一人一人挨拶をして、毎朝おはようございますって言って、あなたは誰それさんですねって分かってる中で、全部自分の逃げ場がないような形で、しかしみんなで交わりを持って生きていくような生活をします。都会はしかしそうじゃないわけです。甲府の駅で誰かに会ってもみんなに挨拶なんか私たちしません。誰だか分かんない中で挨拶も知らなくて、私も知られてないだろうと思いながら暮らします。それは安楽な気ままなところがありますけど、一面で人を無責任にもするんです。小さい町や村で過ごすときには私たちはみんなで力を合わせても本当に力がないけど、大きな町に行ったらたくさんの力があるだろうって、そう思って都会の中に過ごすと、最初は大きな交わりの中に抱かれてかくまれているような気持ちになることがあるかもしれません。しかし実は大きな都会の交わりっていうのは見せかけのものにすぎません。最後まで義務を尽くして守り通すなんていう、そういう義理は誰も感じてないんです。ですから都会っていうのはですね、ある面までは私たちを保護するみたいに見えるんですけれど、しかし 全くですね、そういうところから離れて無責任になることもあり得る。それが都会です。ローマってそうだって言うんです。バビロンもそうだって言うんです。つまり神様に支配されて神様に従うんじゃなくて、全く気ままに人間が神様抜きで生活している、それが当たり前になるところでは、実はとっても無責任な悪意というものが働いてしまう。そしてそういうあり方を、ヨハネは大変厳しい言い方で大淫婦だというふうに言ってるわけです。で、ヨハネはしかしその、女性を見たときにとても驚いたんだというふうに6節に言われてます。こんなふうに言われてるんです。私は、この辺の段落の変わったところですが、この女を見て私は大いに驚いたってそう言われてます。なんで、ヨハネはこの女の人を見て驚いたのかというと、実はもう一人女性を前に見てたからなんです。12章のところに、女の人がもう一人出てたんだってさっき申し上げました。で、その12章の女性はどういう女性かというと、7つの頭と10本の角を持つ獣に、自分の息子を狙われている、そういう女性です。12章の方を見ると若い獣がですね、女性が産んだ子供を食べようと狙っているというふうに言われている、ところがあります。12章の、4節のところを見るとこんなふうに書いてあります。竜の王は天の星の3分の1を吐き寄せて地上に投げつけた。そして竜は子を産もうとしている女の前に立ちはだかり、産んだらその子を食べてしまおうとしていた。この12章に出てくる女の人というのは、このように置かれている教会を表しています。迫害をされて、その女性に与えられている子供を食べられそうになっているけれども、しかし何とか神様に保護され逃げおおせて、最後には神様の保護にかくまわれるんだっていう、そういう女性の姿が12章に出てきています。で、ヨハネは最初に見たときに女性が出てきたので、あの12章と同じ女性が出てきたと思ったんです。ところがその同じはずである女性が獣の背中にまたがってですね、獣と一心同体になってやりたいようにやっているので大変驚いた。で、それはどうしてかというと別人だからです。実は17章の今日私たちの前に出てきているこの女の人っていうのは、12章の女性のライバルのような姿として出てきています。生まれたばかりの兄弟、教会を獣に人の身にさせてしまおう、そんなふうに思って獣の背中にまたがっているのがこの17章の女性なんです。で、その17章の女性と12章の女性っていうのはですから全く違いますし、ライバルのような関係にあります。この両者の違いというのを、最後に少し見ておきたいと思うんですね。まず今日の17章の4節のところにこういうふうに言われています。服装のことが言われています。女は紫と赤の衣を着て、金と宝石と真珠で身を飾り、忌まわしいものや自分のみだらな行いの汚れで満ちた金の杯を手に持っていた。この17章の女性はキラキラした富と豪華さを誇っています。身支度には大変ケバケバしいところがあって、赤や紫といった高価そうな服を着ています。でもそういう、高価そうな服がですね、を着てるからといって内面が立派だとは限らないんです。むしろ、内面の貧しさというものを、外だけ飾って見せて、その空虚さをごまかそうとすることがこの世にはよくあります。12章の女性、教会もまた一つの衣を身につけています。しかしその教会が身につけている衣というのは、この黙示録の中でですね、余計なものをじゃらじゃらぶら下げている服装じゃないんです。黙示録の中にしばしば出てきますけれども、白い衣を着た信仰者の群れというのが出てきます。これが教会の姿なんですが、それはもともと白かったわけじゃないんだって言われてるんですね。現れすすがれているうちに白くなったんだというふうに言われています。それはキリストの血によって現れすすがれ 白くなっていった。教会というのはこの世でそういう姿をしているって黙示録では言われているんです。で、17章の大淫婦は手に杯を持っているというふうに言われています。そしてさっき2節のところでみんな酔っ払ったと言われているみたいに、誰にでもですね、どうぞここからお飲みなさいというふうに、差し出してくれるんです。 とっても気前よく飲ませてくれる。しかしその杯の中に満たされているものは何なのかというと、忌まわしいものや自分のみだらな行いの汚れで満ちているんだというふうに言われています。この地上の都会、あるいは人間の交わり、神様抜きの交わりというのは、いろんなものを私たちに提供するように見せてくれます。あなたは本当に素敵な生活をしていいのよという枠を私たちよく受けます。日曜日に教会に行く代わりに、そんなのやめてショッピングに行きなさいよとかですね、いろんなお祭りがあってそっちの方が楽しいよって、いろんな誘惑が私たちの周りにあります。私は教会で育ったもんですから、子どもの頃に毎週教会学校に行っててですね、日曜日に学校の友達がいろんなとこ行ってきたって聞かされるのはとっても羨ましく思ってました。世の中の人ってどんなに素敵な楽しい日曜日を過ごしてるのかっていうふうに思ってたんですね。で、大学生になって親元離れた時に自分でそういう生活を実際してみました。本当に空虚だなってその時に思ったんです。確かにお金がある間はですね、いろいろみんなチヤホヤしてくれますけれども、しかしお金なんか使ったらすぐなくなってしまいますから、そうなるともう誰も何も相手してくれないわけです。誰もこの私を迎えてくれないって、そんな思いを何度もしました。いろんなところで開かれるお祭りであったりイベントであったり、そういうものがいかにその場しのぎ一時的なもので、そして粗悪でただお金儲けばっかり考えてるっていうことが多いかっていうことを思います。まさに金色にキラキラと輝いてですね、杯でどうぞあなたもいらっしゃい、これに参加しなさい、素敵ですよって、誘惑はするんです。でもその中に怪しげなものが盛られてる、言えるんじゃないかと思います。教会も一つの杯を持ってるんですね。教会の杯というのは決して金色はしてないと思います。私たちは毎月第一日曜日に聖餐式を守ります。あの杯って、愛宕町教会は一人一人にみんなちっちゃい杯に積み分けられていますけれども、もともとは実は一つの杯を回し飲むような、そういうものです。ただ、私たちは個人個人で他の人が飲んだ杯に口をつけるのがちょっと抵抗があるもんですから分けられているだけであって、もともとはイエス様がこの杯から飲みなさいとおっしゃった一つの杯から分けて飲んでるんです。で、問題はそこに盛られている中身なんです。あの中身はですね、イエス様が十字架におかかりになる前の晩に弟子たちと共に杉越の食事をお取りになった時に、ここからあなた方飲むといいよって言ってずっと教会に受け継がせてくださったものです。それはイエス様があなたのために私は生きて十字架にかかるんだよと言ってくださった、その約束が実は杯の中に盛られているんです。私たちはそういう杯を神様からいただきながらこの地上の生活を過ごすようになります。17章の女性には名前が記されていたとさっき言われていました。大バビロン、みだらな女たちや地上の忌まわしい者たちの母という名前でした。これは古代ローマの娼婦たちの姿を表しています。娼婦の人たちは自分がお得意さんにですね、覚えてもらえるように自分の名前を、源氏名ですけれども、鉢巻きみたいなヘアバンドに記してですね、そして他の人と私は違うのよって言ってですね、自分を盛んに売り込んでいたわけです。キリスト者もまた名前を持ってるんですね。教会に属する一人一人は、それぞれ自分の頭の中にその名前を刻んでいます。しかしそれは他の人と区別するために付けられている、その人固有の名前ではありません。教会に連なるようになっている人にとっては自分というのはもはや自分自身のものじゃなくなっているんです。ご自身の血を持って私たちをあがなり取ってくださった方、イエス様っていう方の名前を私たちはそれぞれに与えられています。ですからキリスト者と呼ばれるわけです。キリスト者は本当にイエス様のものなんだ、だから私たちはキリストっていう名前を一人一人が与えられているわけです。そういう意味でもこの17章の女の人と12章の女の人は違います。で、最後にもう一つだけ考えたい、それはどうしたって実は12章の女の人と17章の女の人は衝突するんだということです。 世俗の人間が思い思いに生きていいんだ、そういうことを推奨し誘惑する、そういう力というのはどうしたってイエス様を見て神様に従うあり方を受け付けようとしないところがあるんです。その結果教会は大いに苦しめられることになります。今日の6節のところにこんな言葉が語られています。私はこの女が聖なる者たちの血とイエスの商人たちの血に酔いしれているのを見た。さまざまな迫害や苦難が、この世の自分の思いを、優先して生きるのが当たり前だ、そういうふうにあなたも生きたらどうというふうに誘惑する人たちからもたらされる、ここには言われています。しかし結局はですね、この戦いというのは、教会の勝利に終わるんです。14節にこんなふうに言われています。この者どもは子羊と戦うが、子羊は主の主王の王だから彼らに打ち勝つ。子羊と共にいる者、召された者、選ばれた者、忠実な者たちもまた勝利を収める。イエス様に従っている人は本当に自分がどう生きるのか、そのことに従っているために最後に勝利を得るんだというふうに言われるんです。どうして勝てるのか、一対一の力関係だとですね、大陰風の方がずっと強そうに見えます。赤い獣にまたがってますし、しかし実は、この世のいろんな力を操る人はですね、仲間割れを起こしてしまうんです。16節にこんなふうに言われています。またあなたが見た10本の角とあの獣は、この陰風を憎み、身につけたものを歯にとって裸にし、その肉を食い火で焼き尽くすであろう。どんなに陰風が誘惑をし人々の心を操り、そして力を行使しているように見えるとしても、実はイエス様に従う、そういうものこそが最後に勝つことになる。それはどうしてか、キリスト者は本当にあるべき姿にずっととどまり続けるからです。私たちに新しい衣を着せてくださり、そして私たちに新しい生活をさせてくださる、そういうイエス様に導かれてこの地上の生活を歩んでいくんです。私たちにさまざまな誘惑を仕掛け、そして私たちを滅ぼそうとする、そういうこの世の力のたどる末路は仲間割れであり、そして自分の思い通りにしようとして最後にぶつかり合ってお互いに滅んでいってしまう姿だ、ここに言われています。それに対して私たちは本当にこの地上で生きるべき人生を与えられ、そこを生きていく、そうやって最後には勝利を得るのだと言われていることを覚えたいんです。14節の言葉を読んで終わります。この者どもは子羊と戦うが、子羊は主の主、王の王だから彼らに打ち勝つ。子羊と共にいる者、召された者、選ばれた者、忠実な者たちもまた勝利を収める。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、人間本位に生きることを進める、誘惑する者、また誠に大きな力を振るうように見える勢力が私たちが生きているこの世界では優勢に見えますけれども、しかしそのようなものが最後にはお互いに仲間割れを起こし、実は自分のことしか考えていなかったという正体が露呈し、そしてやがてお互いに憎み合い、傷つけ合って滅んでいってしまうのだという姿をヨハネは幻のうちに示されました。ヨハネ自身はイエス様に従うがゆえに島流しに遭い、そして自分たちと同じように生きている教会の群れがどのようになるだろうかと不安を持ちながら島の中をあちらこちらさすらい歩いていましたが、そのような中であなたが今晩私たちにも示してくださっているのは幻を示してくださいました。この地上の荒れ野にあってあなたに従って生きることの難しさを私たちは日々感じさせられます。しばしば誘惑にさらされ、そして私たちが あなたに従っているものでないような姿にされてしまう時もありますけれども、しかしあなたはそのような私たちに繰り返し御言葉を呼びかけてくださり、あなたの民として生きるように招いてくださり、主イエスキリストのもとに私たちをかくまい生かしてくださることを感謝いたします。どうか私たちがこの与えられている命を本当に生きるべき姿で歩んでいくことができますように導いてください。私たちがあなたから命を与えられ、この地上に生まれ落ちた時から、この地上の生活をすべて終え、あなたの身元に召されていくその時まで、どうかイエス様が私たちにいつも伴ってくださり、私たちを招き、私たちを導き持ち運んでくださいますようにお願いいたします。イエス様が一人一人に呼びかけていてくださり、私に従って生きてくるように招いてくださること本当に感謝です。どうか私たちが良い耳を持って、そのイエス様の呼びかけに応え、使え、従っていくものとなることができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを今にお捧げいたします。アーメン。